皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言の時間がやってきました。もう6月ですよね。6月っていうことは1年の半分経とうとしてるっていうことで、なんだか早いような気もいたします。でこの番組は、まあ、僕の独り言なんだけど、独り言っていう字は一人二人の一人に言葉っていうふうに書くこともあるし、独立の独に、送り仮名の利を送って、そして言葉のことを独り言って書くこともありますね。前者の一人二人の独り言の場合はなんか一人ぼっちとかねいう感じで寂しい感じがしますが、独立の独の方を使うと、一人でいても独自の、ね、独立した、個人として何か発信してるっていう感じがして、僕はこの独立の独の方を書く方を好んでいますけども、まあ、今月もまたちょっと最近経験したことを踏まえて、ご報告したいと思います。実はですね、ごく最近、韓国への5日間の旅に行ってきたんですけれども、タイトルは仰々しいんですが、安西育郎先生同行平和のための博物館国際ネットワーク協賛植民地歴史博物館と広州を訪ねる韓国5日間の旅っていうんで、長い長い名前がついてるんですよね。安西育郎先生同行っていうのは、何か安西先生が行くと人集めに貢献するのか、そういう名前がつきました。でその次にやったのがちょっと変わってて、平和のための博物館国際ネットワーク協賛っていうわけですよね。まあ、韓国にあるいろいろな平和関係の博物館を一巡り5日間でするにあたって、その国際的な平和博物館のネットワークの代表を務めている安西育郎がいろいろと協賛して協力した、そういう旅なんですね。でタイトルにあった植民地歴史博物館と広州を訪ねる韓国5日間の旅っていうんですが、植民地歴史博物館っていうのは去年ソウルにできたばっかりの博物館で、市民たちが作った博物館なんです。で韓国は1910年明治43年からね、日本の植民地になって戦争が終わるまでずっと日本の支配下にあったんですね。その間韓国の人々は日本植民地主義政府の、まあ、圧政圧迫を受けてですね、とても苦しい生活を強いられたんですね。ちょっと政府に反抗的な活動をする人などは牢に封じ込められて、その牢もですね、この植民地歴史博物館にも再現されていますけれども、一人だけ入れる牢があって、しかもずっと立ってなきゃいけない、座るスペースがない立っている牢とかですね、まあ、それはそれはかなり過酷な刑を課した、そういう支配体制の下で韓国人を、まあ、日本植民地政府の言いなりにして支配をしたんですね。そしてご承知だと思いますが、宗主改名って言って韓国人が韓国語の名前をこの名乗ることを許さないで名前を変えさせたんです。前もこれ取り上げましたけども、ユン・ドンジュっていう韓国の国民的な詩人がいて、あの時代に日本の立教大学に留学した1941年ですね。まだ日本の植民地支配が続いている時代でしたけれども、その時ユン・ドンジュも平沼東中という名前で日本に来たんですね。ユンっていう名前、伊藤さんのイっていう字の人弁を取った字ですけど、ユンさん、その名字を名乗ることを許されずに平沼って言ったんですね。ドンジュっていうのは東の柱って書くんですけども、それをドンジュと読むことを禁止されて 東中って、まあ、日本語読みしたんですね。で、平沼東中という形で日本では学生生活を送っていたんですが、まあ、この人がやがて京都の同志社大学に留学して、その間にいとこの孫文牛などと朝鮮語で話してたところを、朝鮮語で話すことが禁止されたんですが、朝鮮独立運動の共謀とみなされて治安維持法違反で逮捕されて懲役2年福岡の刑務所に送られて、そこで妙な注射を繰り返されて挙句の果てに27歳で亡くなったんですが、そのユン・ドンジュが日本にいるときに最後に写真に姿を留めたのが、私が住んでいる、まあ、宇治川のほとりだったので、その宇治川のほとりにユン・ドンジュの記念碑を作ったんですね。まあ、そういうひどい植民地時代の体験というのがこの最近できたばかりの植民地歴史博物館にはさまざまな形で展示されていて、この博物館は人々の寄付によってできましたけれども、日本の多くの人々も寄付をしておりました。その寄付者の名簿が入り口の壁にずっと刻まれておりました。で、それからまあもう一つ言ったのが光州ですが、光の州って書きますね。グァンジュというふうに韓国では読みますけども、ここはご承知と思いますが、これは戦後1980年の5月18日にチョンドファン政権、日本では前途館とこう言ってましたけども、ここが民主化運動を弾圧したんですよね。とてもひどい、まあ、社会運動などをやる自分の敵と見なされる勢力は片っ端から逮捕したり、キム・デジュンという後に大統領になった人なども逮捕されてですね、それから学生運動などをやってる人を徹底的に弾圧したんですね。そしてその1980年の5月18日に、グァンジュ、広州の長南大学で漫画発火点となった民衆のデモ、これに対して武力弾圧を加えましてね、大変大きな被害を出したんですね。その広州に広州事件という名で呼ばれている民衆の、まあ、韓国民主化運動の様相がどうだったのかということをですね、資料館や研究所や518財団などを訪ねて来たんですけども、そういう旅なんですね。なかなか過酷な旅でありました。朝から夜までですね、1日平均1万歩ぐらい歩きます。歩きますと言っても、博物館見てるときはみんな歩かないでしょ。博物館の壁に向かって展示物を見てるわけだから、歩かないでずっと立ってる、立ってるだけでも疲れますよね。それでも1日、まあ、1万歩ぐらい歩いてるわけだから、これはこれで大変過酷な旅でした。どんな人が行ったかっていうと、まあ、定員35人目いっぱい、もう開くのを待ってる人がたくさんいるぐらいの人気の旅計画でしたけれども、北海道から与那国島までですね、35人、老若男女よって言いたいところだけども、大体老かな、平均年齢は多分70歳ぐらいかもしれない。で、私が79歳ですからね、相当高齢者集団っていうのは旅をすると体調を崩したりなんかするので、なかなか心配されるんですが、驚くべきことにっていうか幸い、一人の落語者もなく帰ってきたんですね。初日の5月16日ですが、これはまさに、まあ、関空からあるいは東京方面から来る人は成田から飛行機に乗ってインチョン空港、韓国の仁川空港ですね、そこに全員集まって、ここで初めて顔合わせをしたんですね。飛行機の中でですね、まあ、9時半ごろ朝立って、まあ、昼前に着く便だからきっと軽食が出ると、それでお昼はそれでいいだろうと旅行会社も思っていたんですが、実際出た軽食が KK 食って言いますかね、とっても軽いので、向こうに着いた時旅行会社、これはこのまま昼飯抜きで夕方まで行動したら 初日にして反乱が起こる可能性があるって言うんでね、インチョン空港からソウル の、 その植民地歴史博物館に向かう間に臨時にある料理屋、朝鮮の韓国の料理屋さんに入って、うどんを食べたんですね。これはなかなか気の利いたあしらいでしたね。そしてこの植民地歴史博物館に行きますと、そこにはキム・ヨンファンという人物が待っておりました。このキム・ヨンファンさんというのは韓国の人ですけれども、日本に長いこといて、日本の平和博物館、特に四国の高知県にある草の家、という平和博物館のためにずっと働いていた、日本語が僕より上手いかもしれないってほど上手い人なんですね。で、この人が解説してくれました。それはそれは見事な解説で、見事な日本語でね、まあ、さっき言ったような日本が植民地支配していた時代の、まあ、様子を話してくれました。そしてその次の日は安順君って知ってますかね、昔千円札にあった伊藤博文っていう人を暗殺した、まあ、朝鮮人で安順君っていうのがいるんですが、朝鮮ではこの植民地支配をしていたその指導者である伊藤博文をまあ、暗殺した安順君が英雄なんですけども、それに関する資料館を見た後広州に移動したんですが、新幹線の中でもこの集団は勉強を続けましてね、僕が平和学の基礎を新幹線の中でずっと喋りまくる。そして広州に行って広州事件、さっき言った広州事件の傷跡ですね、そしてその広州事件によって、韓国の民主化運動がどんどん激しくなっていって、1987年にはもう一つの事件が起こりましてね、この広州事件をきっかけとした民主化運動の中で、さらに政府に対する抵抗運動をしたパク・ジョンチョルさんという人が拷問の果てに殺されるんですね、1987年。その殺されたことに対して抗議行動がさらに起こって、イ・ハニョルっていう人がその抗議行動の中で催涙弾を頭に受けて死ぬんですね。それに対してさらに抗議行動が全土で何百万人のデモ行進となって起こって、今日の民主化運動のエネルギーとなってきているんですね。そういうありさまを5日間でたっぷりと見てきたんですね。まあ、日本の植民地支配の傷跡、それに対しては、いたたまれない気持ちになりますけども、そういうものを引きずりながら、それからアメリカの後ろ盾でかなり抑圧的な政治をやってきた戦後の韓国社会、それをなんとか変えようと思って、広州事件を皮切りに韓国の人が今懸命に民主化に取り組んでいるその最中であるという思いを非常に強くしてまいりました。今日本と韓国が仲が悪いとか言われていますけども、政府レベルやマスコミではそういうことですが、行ってみるとそんな感じを受けた人はおそらく一人もいないと思います。民衆のレベルではお互いに打ち解けて交流していける、そういう素地のある、そういう歴史を持った両国ですね。これからお互いのそういう歴史にも理解を深めながら、まあ、隣国としてね、まあ、この東洋の平和のためにですね、一層共同して努力していきたいものだというふうに思いました。それではまた来月にお会いしましょう。さようなら。